差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉、味わい見よ主の恵み深さを、幸いなもの主に逃れる人は。唱詠539番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。購読をいたします。購読文第15番、詩編51編、賛美歌中ほどの第12ページにございます。朗読文15番、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ、我が不義をことごとく洗い去り、我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が前にある。
我は汝に向かいてただ汝に罪を犯し、
御前に悪しいことを行えり、
されば汝物言うときは正しとせられ、
汝に裁くときは咎めなしとせられたも、
身を我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が裸を腹に抱き、
汝誠を心の内にまで望み、
我が隠れたる
汝ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まな、
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりもしろから、
汝我に喜びと楽しみとを聞かせ、
汝が悔しい森を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に名をきれいを体に起こしたまえ、
我を見前より捨てたもをなかれ、
汝の清き玉を我より取りたもをなかれ、
汝の救いの喜びを我に返し、
自由の御玉を与えて我を保したまえ、
されば我が咎、我咎を犯せる者に汝の道を教えん、
罪人は汝に帰り来るべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流し罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口汝の義を買わん、
主よ我が唇を開きたまえ、
さらば我が口汝の誉れを表さん、
汝は備え物を好みたまわず、もし叱らば 我これを捧げん。神の求めたもを備え物は砕けたる魂なり。
神を感じたら砕けたる苦しい心を楽しめたもを待
ち。賛美歌7番。教団信仰告白は貸出賛美歌、裏表紙内側に上記しております。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のゆるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、 聖書において明かしせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び至りたもを待ち望む。我らは確信し、世々の聖徒と共に諸信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、天皇の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。まず、申命記の第2章7節、旧約聖書の282ページでございます。申命記第2章7節、あなたの神主はあなたのこの手の技をすべて祝福し、この広大な荒れ野の旅路を守り、この40年の間あなたの神主はあなたと共におられたので、あなたは何一つ不足しなかった。もう一箇所、ヨハネにいる福音書の第1章14節から18節、新約聖書の163ページでございます。ヨハネによる福音書第1章の14節以下、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げて言った。私の後から来られる方は、私より優れている。私よりも先におられたからである。と私が言ったのは、この方のことである。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。以上です。 お祈りをいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、一週間のそれぞれの歩みを守られ、信仰と健康とを支えられて、本庁も主の御声を聞くために御前に集うことを許されました。心より感謝いたします。夏のプログラム最後の主の日を迎えました。今朝も私たちに御言葉を豊かに注ぎ、あなたに似せて作られた私たち一人一人が御心に沿った生き方に立ち返ることができますように導いてください。すぐる一巡りの間、私たちは自分の知恵と力を頼みとし、それゆえにしばしば暗闇のような出口の見えない悩み、迷い、困惑に陥りました。また自分や家族の生活を守ることに精一杯で、助けを必要とする隣人に目を留めることの少ない日々でした。まことの光なる主を、共にいてくださる聖霊の導きを求めて祈ることの少ない日々であったことをお許しください。今朝あなたの光を私たちに照らし、進むべき道を示し、歩み出す力を与えてください。この朝も私たちを創造し、愛して主イエスの十字架と復活により、主と共に歩む救いの道を備えてくださった恵みを思い起こします。聖書に記された主の御言葉とその解き明かしによって、私たちに新しく歩む力を与えてください。御言葉の解き明かしをしてくださる田中明執事を通して、主の御言葉が余すところなく語られますように、私たちが御言葉に耳を傾け、その真理と大いなる恵みに心を開き、主の命じられた伝道の技へと押し出されていくものとしてください。恵みを知らされた私たちの口が、感謝の祈りと心からの賛美を主にお捧げすることができますように。本日、森里牧師が使わされている奈良の半田郷教会の上にも、私たちと同じように聖霊が臨んでくださり、御言葉の恵みと賛美に満ちた礼拝が捧げられますように。この京都の町、また日本にある教会、世界に建てられた教会において、主の日の恵みを等しく受けつつ礼拝が守られますように。教会に連なる兄弟姉妹のうち、高齢のため、病のため、さまざまな事情のために、この礼拝に集うことのかなわぬ方々を覚えます。どうか慰め主なる主が、それぞれの兄弟姉妹に必要な助けと励ましを持って臨んでください。希望を失い、信仰を弱らせているものがありましたら、どうか主の大いなる恵みに立ち返ることができるよう御手を述べてください。次週には夏のプログラムを終えて新規日を迎えます。夏休みの間会えなかった教会学校の子どもたちがまた元気に教会に集まってくれますように。教会も年度の秋からクリスマスに向けてさまざまな備えを進めています。御言葉に集中し、聖霊天を重んじる礼拝のために、そしてその礼拝を通して行われる伝道の技のために、私たちが祈り仕えることができますように。それぞれの働き場所に十分な奉仕者が与えられ、主の手足となることができますように。そしてそれらの働きすべてが主に喜ばれるものとなりますようにと心より願います。どうぞこの礼拝のすべてに主が共にいまし、私たちと主が一つなる思いを持ってこの時を過ごすことができますように。足らざる願いと感謝を私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。 アーメン。
本日の説教における聖書箇所は、日々の聖句ローズン言8月27日分から選ばせていただきました。ローズン言はドイツヘルンフート兄弟団により1731年から発行され、合言葉またはくじという意味があります。自分たちの思いによらない神の御心をくじに託して、その日の聖句をまず旧約聖書から選び、それに関連する新約聖書を合わせて記載されたものです。各聖句は一句からなる短いもので、利用するときは聖書箇所本文を丁寧に読んだ後に黙想することが勧められています。本日の新約聖書ではヨハネによる福音書1章16節のみが記されておりましたが、14節から18節を合わせて選ばせていただきました。旧約聖書においてアレノの40年と聞くことがあります。それは出エジプトに続く出来事とご存知の方は多いと思います。神の恵みによりモーセを通してエジプトでの奴隷の状態から解放された民は、シナイ山にて神様よりイスラエルの神として契約することを許され、神様との関係を回復された者として神様の御心にかなうようどのように生活したらよいかを示す十戒をはじめとする律法を授けていただきます。その十戒のはじめには、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神であるとあり、ついで第1回、あなたには私を置いて他に神があってはならないと示され、そして第2回以降が続きます。しかしモーセに十戒をはじめ律法の授けられるのが遅いと、民は金の格子を作って神とし、恵みを忘れ裏切ってしまいます。そのため神は一旦民との契約を破棄されます。しかしそれにもかかわらず、自らをかけたモーセの取りなしにより許され再契約をいただきます。そしてイスラエルの民にはアブラハムに遡る悲願である神の約束された父と蜜の流れる地へと向かうことになります。モーセを通して与えられた律法は解放と許しの印であると森澤先生に教えていただきました。そしてシナイ山から出発してわずか11日目にはカデシュ・バルネアという約束の地の入り口に達します。ところが民はすぐに約束の地に入ろうとせず、約束の地の偵察をさせてほしいとモーセに頼み、部族の代表12名により40日間探りに入ります。そして実り豊かな土地であることを知る反面、その地の住人が 強そうなことなどに怯えて尻込みし、入っていくことを拒んでしまいます。モーセは出エジプトの出来事を思い起こさせ、主が先んじて導かれ歩んでくださることに信頼して進もうと励ましますが、聞き入れられません。そのため神様は怒り、民を滅ぼそうとされます。しかしまたしてもモーセの取りなしにより許されます。ただ出エジプトに加わっている20歳以上の世代の耐えるまでは約束の地に入れず、40年の荒れ野への放浪を命じられます。それは約束を廃棄、保護にされたのではなく、あくまで次の世代の子孫において実現させるまでの延長の期間でありました。40年間とは長い年月ですね。先ほど司会者に呼んでいただいた申命記2章7節は、その40年を経ていよいよ約束された父と蜜の流れる地への入り口、ヨルダン川の東側においてモーセにより40年を振り返って語られた部分です。短いですが、神様と民の交わりの豊かさを覚え、とても温かく感じます。その民の40年の歩みに主は共におられ、祝福と守りがあったと書かれています。申命記と同じ時代を描いた民数記にも、その40年に神様の思いに逆らう者は裁かれ、モーセもまた主の言葉を疑ったために約束の地へ入ることを禁じられましたが、神様の御心がなり、神様の導きに従った民は困難な荒れ野での生活が守られたと記されています。出エジプトの時と同じように、日々のマナや神の昼は雲の柱、夜は火の柱によって導かれたのであろうかと思います。そして何度も神の招きに背いてきたにもかかわらず、その40年間はエジプトから救い出された民が約束の地を目指して主の民として神様との関係が回復され、許された憐れみに感謝し、失敗や背くことがあっても主に立ち返り、示された律法のうちに御心に従い歩ませていただいた恵みの時であったのではないかと思います。またイスラエルの神となってくださった憐れみ深い神様も、その恵みのゆえに許した民と共にいて祝福し、誠実に歩んでくださったことをと思います。申命記は荒れ野の40年を経ていよいよ神様の約束されたヨルダン川の西にある父と蜜の流れる地へ入る前に、神を渡るにあたってモーセよりその後の歩みを律していく戒めとして語られたものです。モーセは荒れ野での40年を振り返りつつ、律法を守り、それることがあっても立ち返れ、そうすれば祝福の中を歩めると進めます。神の祝福は神の憐れみを覚え、与えられた律法を守る中にあり、呪いは神を忘れた自らの罪の中にあると説きます。 そしてモーセは神の促しを受け、申命記の最後においてモーセの歌として、神は民の罪深さを知っておられ、肥沃な乳と蜜の流れる約束の地に入れば神を忘れ罪に陥り、他の神々を仰ぎ堕落するため民を裁かれる。しかしなお神は最後には回復の時を与えてくださる。だから神様に信頼して律法のうちに歩めと励まします。新約聖書では本日の聖書箇所を含むヨハネによる福音書1章1節から18節には、ヨハネによる福音書の始まり、序章として主イエスについて書かれています。主イエスキリストは万物を創造され、神と共にあった言葉であり、命また人の光として示されています。この言葉なる御子が肉となり、父の独り子としての栄光を持ち、恵みと真理に満ちたお方、誠の人としてこの世に来てくださいました。それは出エジプトの救いと律法の恵みをいただきながら、父と蜜の流れる約束の地に入って以降、神を忘れ罪にまみれたすべてのものの救いのためでありました。恵みとは神の憐れみ、慈しみ、救い、真理とは神のご計画、御心を指すのではないかと思います。主イエスキリストは真理と恵みと真理に満ちたお方として、父なる神の御心、計画を深くご存知であり、神様の御心を実現するお方としてこの世に来てくださいました。主の真実ピスティスにより、私たち一人一人を信じ愛し抜き、私たちの罪をご自分の十字架を通してあがない死んでくださいました。そして父なる神は主を復活させられました。そのことにより新しい契約がなり、私たちは神様と和解していただき、関係を回復され、神の恵みにより義とされています。そしてその救いの恵みを主の真実ピスティスへの応答として感謝を持って信じ、新しい命に生かされ、永遠の命の希望を持って歩むことが許されています。そして信仰を告白し、洗礼聖餐に預かる恵みが備えられています。それはマタイによる福音書5章17節で主が語られたように、先に与えられた恵みである律法の完成を意味すると思います。ヨハネによる福音書1章16節には、私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたと記されています。恵みの上にさらに恵みをとはどういうことでしょうか。それは続いて17節に、律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからであります、からであるとありますように、またこれまで学んでまいりましたように、神様の御心は人々の救いにあり、まず イスラエルの民を憐れみ、出エジプトの出来事をなし、民との関係を回復して御心のうちに生きようとモーセを通して律法を与えてくださいました。そしてさらにすべての人々を救うという恵みと真理である御心をなすため、御子なる主イエス・キリストを与えてくださったことを意味すると思います。イスラエルの民も私たちもすぐに神様の恵みを忘れて自分の思いにとらわれる弱いものです。しかしイスラエルの民が出エジプトの恵みを受け、主の御心を示す御言葉として律法を与えられ、すでに主に救い出され、主の民として約束された父と蜜の流れる地を目指しつつ、いまだその途上で神様の恵みを律法を通して思い起こし、神様との関係を絶えず新たに確認し、神様の守りのうちに歩むことができたように、私たちも主の十字架と復活の恵みを受け、御言葉と聖霊を通して主の教会を与えられ、すでに主の十字架の出来事によって救われたことを覚えつつ、いまだ終わりの日の救いの完成に向けて今を歩んでいます。その今を主の尽きることのない愛と真実、許しに導かれ、聖霊を通して見ずして信じるものとして歩ませていただいています。私は十字架の贖いのゆえにあなたを許す、あなたは大丈夫だ、生きてよいと言われているのだと思います。あれのと思える今も、失敗や罪の弱さを覚える時も、祈りと御言葉を通して恵みと真理、御心としての主の十字架と復活の出来事を絶えず新たに、神様と私との関係の回復、救いの出来事として受け止めつつ、主が祝福をもって導いてくださると信じ、感謝をもって歩ませていただきたいと願います。何より恵みの上に恵みを受けた者として、主の復活を覚える聖日ごとに主の体なる教会の礼拝と招かれ、悔い改めをもって主に立ち返り、感謝をもって共に祈りと賛美を下げし、主の十字架の許しの御言葉に導かれ、聖餐の恵みに預かり、主の祝福と主との豊かな交わりをいただきつつ歩んでまいりましょう。礼拝こそ十字架の主が霊と誠をもって私たち一人一人の名を呼び、愛し、低きに立って仕え、招いてくださる恵みの時でありますから。そしていただいた恵みを携え、それぞれ使わせてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの尽きることのない愛と恵みを改めて覚えることができましたことを感謝いたします。ことに御子イエス・キリストの十字架と復活を通して与えてくださいました恵みに、祈りと御言葉をもって立ち返り、絶えずあなたに私の救いの出来事として受け止め、ずっと歩むことができますように、また何より霊と誠をもって仕え、招いてくださる礼拝を恵みの時として感謝と喜びをもって受けることができますようお導きください。これより恵みを携え使わされていく歩みに、あなたの祝福が豊かにありますようにお守りください。 これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
一度ご起立ください。賛美歌の294番。献身の印として献金を捧げます。
天の父なる神様、今日のこの日もあなたの教会に導いてください。一同で御言葉を学び、また賛美をし、こうして今祈っております。今日は田中出場を通して、神様が神様であること、私たちが神様を見ることができなくても、また従うことができなくても、神様が先んじて進んでくださること、そしてまた神様の憐れみによって憐れみを示してくださることを示してくださいました。さらにその憐れみは肉となり、私たちを導いてくださるイエス・キリストを指し示しているということを教えられました。どうか聖書が歴史を通して私たちに伝えてくださるその真理と恵みを心に留めて、それに応答する生活を築かせてください。今この時も病や争いやさまざまな患難の中で苦しんでいる多くの方々がおられます。どうかその一人一人と患難と苦しみを救い上げてくださいますようにお祈り申し上げます。今ここに献金を捧げます。あなたの信仰の御言葉が全世界の人々に伝わりますように、どうかその伝道の技にお使いください。この感謝と祈りをイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。
主法に従って報告をいたします。本日、礼拝後、直ちに青年会の5分間集会が礼拝堂で持たれます。今週まで、30日の水曜日まで聖書研究祈祷会は休会となっております。次週より再開いたします。土曜日、2日の土曜日の2時から教会学校のアイスクリームデーを開催します。教師の方々にはすでに連絡をしておりますが、13時半ごろにお集まりください。またどうしてもご都合のつかない方は校長までご一報いただければ助かります。次週は新規日礼拝であります。夏のプログラムを終えて、また新しく年度の秋に、またクリスマスの時期へと備えたいと思います。また9月10日は先輩の日となっております。75歳以上の教会の先輩の方々を覚えてお祈りがなされます。森里牧師は今日は休暇中ではありますが、奈良の半田郷教会で説教の奉仕をされておられます。加藤渉さんのご婚約のこと、それから赤木恵里さんのご転居のことなどが書いてありますので、どうぞご覧ください。裏を見ていただきまして、次週礼拝は、新規日礼拝として聖餐式が持たれます。また定例役員会聖歌隊練習等も予定されておりますので、お覚えください。また、会計報告欄のすぐ下に書いてありますが、本日はやめるとも献金の日です。8月最終の日曜日でございますので、ご協力をお願いいたします。報告は以上です。一度ご起立いただきまして、照英の541番、
8月最後の主日の礼拝にを共に守り預かれましたことを感謝いたします。本日久しぶりに来られた方をご紹介いたします。中山隆子さんですか。で、よいですか。はい、よろしくお願いします。その他に何か皆さんにお伝えしたいというようなことはありませんか。ないようですね。それではこれにて礼拝を終わります。